ケオラ
ニュージー大好きポッドキャスト、4月29日月曜日、ニュージーランドでは子供たちが2学期が始まる日です。日本ではゴールデンウィークの真っ最中、忙しい日本ではこのゴールデンウィークでいっぱい休んでリフレッシュするのが恒例行事となってます。まあ渋滞とかイライラすることもあるかもしれませんが、移動はゆっくり落ち着いて時間の余裕を持って出かけましょう。今週もニュージー大好きポッドキャストの始まりです。まず最初に、先週放送内で僕がウーバーに乗り合いみたいなのはないって言っていましたが、その後この放送を聞いた友達から連絡があって、ウーバーに乗り合いシステムがあるということでした。実際にその友人は使ったみたいです。全然知らなかったです、ごめんなさい。乗り合いはありますです。失礼しました。先週の土日は日本のアニメ漫画の祭典オーバーロードがオークランドのふ頭横にあるクラウドという建物と、まあその横にあるシェド店ですね、それを使って開催されました。ニュージー大好きはそこで開催されているコスプレ大会のスポンサーとして毎年参加してます。ちょっとややこしいんですけど、僕はイベントコーディネートをする時の会社はジャパン大好きとして活躍してます。普段はニュージー大好き .com なんですけど、オーバーロードのようにイベントを主催じゃなくてサポートに回っている時はニュージー大好きとして参加しています。もちろんオーバーロードにはジャパン大好きも参加してます。ジャパン大好き社のもう一人のダイレクターと意見が合う時は名前を使っている、そういう状況です。もう一人のダイレクターも自分自身で会社を持っているので、普段はそれぞれの会社で活動していて、イベント主催の時に二人揃って活動するという感じです。なので二人の意見が合うクライストチャーチで開催しているジャパフェスはジャパン大好きとして主催しています。そのクライストチャーチのジャパフェスにも地元のアーティストが参加してくれてますが、前回は確か60人ぐらいだったと思います。で、先週のオーバーロードに参加した地元アーティストは600人を超えた人数が登録されていて、彼らの作品を見たり買ったりすることができました。もう人数だけ見てもクライストチャーチのジャパフェスの10倍の規模でやっているので本当にすごいです。これだけの規模を韓国人のソンさんがほぼ一人でやっているんです。彼に話を聞くと、初めは本当に小さい会場でスタートしていて、それこそ数百人とかの来場者でやってきたのが、年々来場者も地元アーティストも増えてきて、ここ数年はすごい人数に膨れ上がったということです。海賊版の排除や著作権侵害を厳しくチェックしたりして、あとコスプレイヤーにも危ない武器を入り口でチェックしていて預かったり、まあセキュリティを多めに入れたりしていて、入場者や参加者に配慮しつつも、まあ安全に、そして法律を遵守するというこの姿勢がニュージーランドの多くのアニメファンに受け入れられたんじゃないかなと思ってます。このイベントを参考にクライストチャーチのジャパフェスも少しずつ大きくしていきたいと思います。実はクライストチャーチのジャパフェスを立ち上げた時はこのオーバーロードの主催者の孫さんにも参加してもらってたんです。当初はオーバーロードとジャパン大好き社の共催という感じで進んでいたんですけど、オーバーロードの開催時期と重なることからジャパン大好き社単独での開催という形になっています。なのでオーバーロードとはとても仲のいい、まあ、勝手な思いかもしれませんけど兄弟くらいのイメージで僕はいます。このオーバーロードには日本からアニメの声優さんもいらしてて、その方は アニメのモブサイコ100のモブ役の伊藤節夫さんなんですけど、空港でお迎えした時はマスクをしていて、マネージャーさんの後ろからやってきたんですけど、もうオーラがあるというか、もうなんて言うんでしょう、見た瞬間、あ、伊藤さんだってわかる感じでした。あとは巨大なエリアにその場で漫画を描くというアーティストの内田さんとかも含め、総勢6名の VIP さんを空港でお迎えしました。まあ6人揃って午前中だったので、せっかくなのでオークランドを観光しました。お昼にはオークランド大学に連れて行って、そこではオークランド大学のアニメ漫画クラブっていうのがあるんですけど、そこの皆さんによるウェルカムパーティーが開催されていたので、そこに参加させてもらいました。学生さんたちのプレゼンテーションを聞いたり、学生さんたちがまあいろいろこの VIP さんたちに質問があったので、そういったものを受け付けたり、あとは一緒に食事をしたりと、楽しいひとときでした。翌日は皆さんオーバーロードに参加していただいて、トークショーやサイン会、巨大な紙に漫画を描いてもらったり、コスプレをしたりと、いろんなサービスを提供していただきました。イベントが終わると、近くの観光スポットといってもまあ3時間ぐらいかかるんですけど、そこにご案内して、まあ、観光を楽しんでもらったりしました。僕はすっかり観光ガイドなんですけど、食事も一緒にさせてもらって役得でした。最後空港までお見送りに行った時には、まあ、サインをこっそりもらったりして、本当にありがとうございました。オーバーロードが終わって、今度は10月のジャパフェスの準備にかかります。こっちは地元じゃないだけに移動時間などが取られるんですけども、もう4回目なのでだんだん忙しいポイントも掴んでいるので、今から取り掛かれば前回のように当日までに体力ポイントが10もないという状態にはならないと思ってます。今度のジャパフェスには日本の漫画家森かおる先生がいらっしゃいます。代表作品は音嫁ガッタリーです。メイド漫画と言えばいいのかな、メイドが好きな漫画家さんです。その方のサイン会などを企画していますので、ぜひ皆様お越しください。詳細についてはまだ発表していませんが、ジャパフェスのホームページでは少しずつ情報をアップデートしてますので、そちらのチェックをお忘れなく。今週は一回チェシカさんに休んでもらって、オーバーロードの話をしました。来週はまたジェシカさんのトークです。お楽しみに。ニュージー大好きの野沢でした。また来週。すべてのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。